なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリーム、プロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは先週に続き女性4人組ロックバンドブレイミーのボーカル小谷さんとベースサッコさんをお迎えします。とにかく小谷さんの芯のあるボーカルとキレのいいロックサウンドがかっこいいんです。今月7日に2年ぶりとなるセカンドフルアルバムジャストをリリース。アルバムを引っ提げての全国ツアーが来月2月11日からスタートします。今週もブレイミー小谷さんとサッコさんにご出演をいただきます。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはロックバンドブレイミー小谷さんとサッコさんです。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ブレイミーボーカル小谷です。
ベースのサッコです。
お願いします。
お願いします。
先週に引き続きというところで、いやちょっと
足りねえんじゃねえかという。
そうなんですよ、足らなかったんです。今週もお付き合いいただきたいし、いい声っていう小谷さんの声またいいよね。なんか芯があるっていうふうにも紹介したの、骨があるというか、この気持ちがあふれるっていうところで、
いや嬉しいですね。
いい声の持ち主。
いやでも苦手だったんですよ、あのちっちゃい時とかずっとコンプレックスで声が低いから。
ああそうだったんだ。
そうすごいこう怒ってるとか、あの先生にそれこそやる気のない返事だとか。
わかる、低いと思われるよね。
そうそうそう、自分的にはねこう頑張って言ってるんですけど、まあまあまあ、そういうところ、そういう気持ちもすべてこうね音楽が救ってくれたというところでバンドやっております。
小谷さんの声になんか歌詞が乗っかって、すごいなんか生きようって思えるような生命力もらえるようなこう歌に感動するわけですよ。
いや生きよう、新しい生命力を与えられる声、
どんだけ支えてもらったか。
いや嬉しい限りですね。
曲数としてリリースした今までって何曲ぐらいあるの？
うわ、いくつだったっけな、100、あでも今回ジャストがあるから
また増え
た。100でも行ってないぐらいじゃなかったかな、ちょっと待って、ね、ちょっとあれす危ういけど、
そう
ちょっと数えておきますね。
ジャストって言ったところで1月にね新しいアルバムも出たばかりということで、はいはい、うん、また彩り増えたねこのアルバム。
いやそうですね、まあまあなんか大人になったというか、まあ30超えてこうかけた曲たちっていうのも多かったのかなっていうのは思います。
ああそうなんだ。今年を重ねていって経験も経てっていうところで、ね、あの作られたかと思うんですけど、えさっこさんもこの、はい、この13曲に込めた思いだったり、はい、どんなベースとして乗せたりとか思いはありますか？
なんかとにかくこう自分たちがやりたいこととか、かっこいいと思うこととか、ワクワクすることをとにかくもう思いっきりやってみようっていうので、こう曲を作り続けてた ので、なんかもうやりきったのが全部詰まったアルバムっていう印象がやっぱ大きいですね、
うんうん、でそれこそサッコさんのベースとドラムのアリサさん、はい、でギターの伊藤兄さん、うん、ねっていうメンバーでこう作り上げていくっていう世界観がかっこいいなっていうふうには思ったんですけど、うんうん、チャレンジしたこととかもあったの今回のアルバムに向けて。
あ、多かったですね。なんかこうチャレンジをしようと思ってやったっていうよりも、なんか曲が先行で、わ、この曲を表現するにはこれができるようにならないといけないみたいな、それこそボーカルで言ったら多分高い音を連発するところだったりとか、なんかそういうのはやっぱありましたね。多分どのパートを取っても今回メンバーが大変そうでしたね。
あ、本当に
まあずっとそうかもですけど。
そうだね、サッコさんもね、はい、でもそれこそこう自分たちのレーベルの中でこう作り上げていくっていうのは結構やりがいとかも感じたりします。
そうですね、やっぱりこう自分たち4人もそうだし、こう一緒にやってくれるチームのみんなも、そのブレイミーの音楽を一緒に広めていこうっていうのをすごく思って考えて動いてくれてるので、なんか本当に一丸となってもう塊で転がってるっていう感じですね。
本当だね、はい、年末からそれこそイベント尽くしというか、はい、もうあったんですよ。反響とかどうでした？
なあ、反響か、なんかそれこそそのこうん年末はトークだったんだよね。
そう、トークイベント、うん、
そうトークイベントで、あの2025年を締めたんですけど、うん、なんか楽しそうだったよね、
うん、
お客さんも
楽しそうだった。 なかなかこう4人並んで多分喋ってるっていう機会が今まで多分見ることもなかったと思うし、なんかこ
うそうだよね、確かに
わーわーメンバーがただ喋ってるっていうのもなかなか見れないと思うので。
そうね、やっぱライブとかだと決めなるべく曲やりたいから、うん、MC もそんなにその4人でなんか喋るとかっていうところはそんなに多くはなくて、うん、そうっていうところもあったからね、うんうん、なんかお客さんの質問とかも聞いたりとかして、
うんうん、楽しかったです。
そうですね、
お客さんもあったかいですよね。オーディエンスというか、
そうです、なんか本当にこれはなんだろうな、これを言ったから自分がいい人でいなきゃいけないとかっていうのは絶対思わないでほしいんですけど、その聞いてくれた人に対して、なんかその本当にブレイミーの音楽大事に聞いてくれる人が多くて、なんか本当にこうその存在に自分たちも救われるって言ったら変ですけど、なんかだからこそこうシンプルに自分たちがワクワクするもの、自分たちがかっこいいと思うもの、好きなものっていうのをこう突き詰めていきたいなっていうのを改めて思わせてもらえる存在ですね。
なんかそう、あのオーディエンスの皆さん、ファンの方がこうリードしてくれて、うんうん、なんか新しいファンの方たちも温かくこう包んでくれるような、
うんうんうん、
ね、ライブもあの以前茨城でも見せていただいたので楽しみだなと思っていて、それこそ2月からはねライブもスタートするんですよね。
そうなんです、2月11日から、はい、横浜 FAD からですね、うん、スタートするブレイミーツアー2026ジャスト GO と題しまして、はい、先ほど話したジャストをね、
うん、
散らかしにじゃないか
散らかさないで
散らかしじゃないね、あの見せびらかしに行ってまいります。
いいのができたぞ、
浴びたい浴びたい。だってそれこそワンマンもあるんですよね。
そうなんです、はい、6月27日に、うん、ジャスト GO のツアーファイナルとして、はい、恵比寿リキッドルームでワンマンライブを行います。
これも挑戦になるんですか？
そうですね、なんか3年前に初めてリキッドルームでのステージに立たせてもらったんですけど、うん、そこでライブが終わってすごい思ったのは、まあ、ここでワンマンやりたいなっていう気持ちがすごくあって、うん、バンドとしてで今回満を持してリキッドでのワンマンライブとなっておりますので、皆さんぜひ来てください。待ってます。
お待ちしてます。
もう夢をこう叶えて、そしてその先に進んでいくブレイミーの皆さんということで、ライブもね行きたいなと思うんですけれども、そのライブでも披露されるだろう曲ということで、はいはい、ぜひ曲紹介いただいてもいいでしょうか？
はい、それでは聞いてください。ブレイミージャストからボーダーライン。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はロックバンドブレイミー小谷さんとサッコさんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、このボーダーラインもね、ライブでもアンセム的にもなってる、もう大事な曲でもあるの、
うんうん、そうですね、うん、なんかこれイエイイエイって歌うところがあるんですけど、うん、お客さん一生懸命やってくれるよね、
うん、みんなでイエイイエイって
わかる、なんか想像できるね。でもそういうなんかノリも考えたりというか、一緒に一体感になれるような曲作りもしてるんですか？うんうん、
そうですね、その一体感が欲しいから曲を作るっていうよりも、うん、なんかこのボーダーラインっていう曲って結構このきついことを歌ってるなっていう印象があって、うんうんうん、なんかこうだからこそこうイエイイエイっていうのを使いたくてそうだからなんかなんだろうな、一体感が欲しいから曲をどうこうするっていうよりも、曲が求めてるものを考えてた時にここでみんなが歌ってくれたら嬉しいなとか、うん、なんかこういうちょっときついことだけどみんなで一緒に歌ったらなんかいい感じじゃねえみたいな、そんな感じで作ってますかね。
なんか乗り越えた先にこうなんかみんなと心がつながるって気持ちいいね、うんうん、最高だねそれね。
なんか本当にライブやってるとなんかね、お客さんの顔とか表情とか、もちろんそのイエイイエイってできないやつもいると思うんですよ、隅っこでね、とかなんかそういうのも含めて本当にこう大事に聞いてくれてありがとうって思わせてくれますね。
それこそ小谷さんもサッコさんもなんかそういう音楽に支えられたことだったり出会いだったりっていうのは、うんうん、きっかけはどんなところからだったの？
サッコはどうだった？
私割とこう家族が昔からあの移動する車の中とかでそれこそラジオとかを結構流してて、うん、でその親も2人とも音楽好きだし、うん、私お兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんも音楽すごく好きで、なんか割と家でもずっと音楽が流れてるみたいな感じだったので、なんか日常的に聞くのが当たり前みたいな感じで、もともと私そのバンドのライブとかを見に行くのがすごく好きで、お客さんとしてずっといてて、うん、でそれであの私もバンドやりたいって思ってバンドを始めてるんですけど、うん、なんかもともとはこうリスナー側だったというか、なんかもういろんな、とにかくその友達がそれこそカラオケで歌ってる曲だったりとか、うん、なんか CD 屋さんであの視聴器のやつ片っ端から聞いて、うんうんうん、もういいと思ったやつ全部買うみたいな
、はい、小谷さん自身はどうですか？
私はですね、まあなんか音楽に出会ったのは、ちっちゃい時にピアノをやらせてほしいって思ったのがきっかけで、うんうん、私も兄がいるんですけど、うん、兄ちゃんがこう割と何でもできるタイプのお兄ちゃんで、何やっても勝てないから、でもお兄ちゃん音楽が苦手だったんですよね。ここだと思ってい
いねその気持ち
そんでピアノもね、本当にどうしてもピアノだけは行かせてくれってなんかちっちゃい時にお願いして行かせてもらったのが音楽はきっかけで、バンドはそうですね、なんかそれこそ本当に中学とかやっぱこう人格形成に関わる時期に、まあそれこそ先週話その声の話、なんかその声が低くてとか、やっぱ学校にこううまくなじめなかった時にすごくバンドとか音楽に救われたっていうのは私自身もあります。
そうだったんだ。でそれこそ憧れたミュージシャンだったりとか、うんうん、影響を受けた人っているんですか？
そうですね、そのバンドをやろうってなった時にバンプオブチキンとか、アジアンカンフージェネレーションとか、エルレガーデンとか、ストレイテナーとか、なんかそのバンドブームみたいなのがあって、その人たちにやっぱ憧れて始めたっていうのはありますね。
ああそうだったんだ。サッコさんはどう、憧れた人だったりとか？
そうですね、その今挙げてたバンドもすごく好きで聞いてたし、うん、その大きくそのバンドを自分でやりたいって思ったきっかけは、岡本図っていうバンドと東京事変がすごく好きで、うんうん、なんかこんなかっこいいベースを弾けるようになりたいって憧れたのがきっかけですね。
ああそうなんだ、はい、なんかまたこうね憧れた方たちと一緒にフェスとかでご一緒になるといいですね。
それがですね、去年初めて私たちがこう野外フェス、
うんうんうん、
野外夏フェスか、うんうん、っていうものに出させてもらったんですけど、それがシムがやってるデッドポップフェスティバルっていうのがあって、はい、それでエルレガーデン袖から見た時に、うん、おーって思いました
本当に心震えるよね。
そうですね、かっこよかったですね。
あそうなんだ。でそういうなんか一つ一つでまたもしかしたらこう一緒に、ね、コラボもあるかもしれないしっていう、
そうですね、
夢も膨らむ ね、
そうですね。なんか一緒にできたらいいっす ね、
うん、ね、そういうフェスみたいなところでもね、こうね、うん、自主開催もできるかもしれないしっていうところで、どう、野望だったり目標だったりっていうところは小谷さん的にはどう？
そうですね、なんか私はブレイミーの音楽はその聞いてもらった全員に受け取ってもらえるとは思っていなくて、だからこそブレイミーの音楽が必要な人っていうのに届けたいなって思ってるんですけど、そうなった時にまずは一回でもブレイミーの音楽をみんなの耳に入れないといけなくて、そっから判断してもらいたいっていうのがすごくわがままだけど持っていて、ってなると売れたいなって思いますね
でもなんか番組の、ね、主題歌になったりとかこう飛躍してないどんどん。
いやもう本当にありがたいことに、うん、飛躍してます。
もっと飛躍してほしいです ね、
そうです
ね。そして
頑張りたいですね。
サッコさんとしてもどう、はい、2026そしてその先夢はありますか。
そうですね、やっぱりこうより多くの人たちに自分たちの音楽をちゃんと届けたいっていうのがこうバンドとしてもちろんあって、でそれのこう先の本当に一個大きい目標として、こうめちゃくちゃ生意気なことを言うんですが、なんかその国民的なバンドになりたいっていうのがあって、なんかそれはなんかちゃんと自分たちの音楽に自信があるし、いいものをやってると思ってるので、届く人にはちゃんと届くと思うからこそ、なんかしっかりもっともっと広げていきたいなって思いますね。
もうグッとくるから応援したい。
頑張ります。
そのね、夢に向かってそれこそね、うん、アルバムもリリースされて、はい、そして2月からは全国ツアーが始まります、はいはい、改めてリスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。
はい、ブレイミーの音楽、少しでも一曲でもいいので一度聴いてほしいなと思います、うん、でそれで可能だったらぜひライブ来てください。互いにこう生きてるのをこう確認した上で鳴らせる音楽っていうのはすごくかけがえのないものだと、うん、思っています。ライブハウスで会いましょう。
それこそ YouTube とか TikTok とかね、はい、いろんな発信もあるので、はい、ぜひチェックしていただけたらと思っております。はい、さあ2週にわたってお送りしたゲスト、ブレイミー小谷さんとサッコさんでした。さあ、うん、曲を聴きながらお別れしたいなと思うので、サッコさん、はい、最後ご紹介お願いいたします。
はい、ブレイミーセカンドフルアルバムジャストからプレイ。
小谷さん、サッコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は上町エリアから。では呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急世田谷線上町駅から1分もかからない、もうすぐのところにありますリズム&スパイスアニカレーをご紹介します。お話はダケンさんとノリさんのお二人に伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このアニカレーお名前、そして、はい、リズム&スパイスもつくってことで、はい、何かどういった意味になるんでしょう。
アニカレーは娘の名前がアニカっていうのでアニカレーになりました。で、音楽のリズムのように心地よくてスパイスの香りのように記憶に残る、そんなお店にしたいという思いからリズム&スパイスアニカレーと名付けました。
そうなんですね、はい、私てっきり音楽されてるのかなってちょっと。
それもあるじゃない
ですか。音楽はやってるんです、ずっ
と。おー、ダケンさん。
はい、そうです、はい、
どんな音楽。
ロックですね。90年代ロックみたいな日本語ロックをやってます。
それはなんて言うんでしょう、コピーとかではなくオリジナルで。
はい、そうです。
バンド名とかは。
あ、バンド名は、ザ・サチアレズっていうバンドをやってます。
そうなんですね、はい、やだ、そしてそっちの取材も行かなきゃ。
お待ちしてます。
じゃあやはりそういったロックな、ま、でも店内は可愛らしく、ロックというよりは本当リズミカルみたいなイメージですが。
そうですね、明るい店内というかこう印象が明るいのを目指してます。
うん、またこの上町にお店を構えたきっかけは。
上町は商店街もあって生活の匂いが残っている町で、ちゃんと人が行き来がしてるので、この町の日常に溶け込むお店をやりたいと思っていました。
うん、そういうこちらアニカレーなんですけれども、どんなメニューがあるんでしょうか。
スパイスは使いますけど、いわゆる尖ったスパイスカレーではなくて、グルテンフリーで日本人が毎日食べられる味を意識しています。
種類は何種類ぐらいありますか。
チキンとキーマカレーとシングルのカレーと、チキン、キーマ、ダルの3種盛りがあります。
はい、実は私昨年ちょうど
世田谷のボロ市の時に取材に来て、寒くて寒くてお腹空いてどこかないかなということで見つけたんですよね。その時お世話になりました。
ありがとうございます。
そう、その時私やっぱり初めて入ったお店は、あ、これが定番なのかなっていうことで、一番人気のジャンキーマ&チキンをいただいたんですけれど、本当に優しいスパイスと言いますか、食べやすくてでも食べ応えがあって、いや本当だったら、あ違うわ、帰り道だったからビールも飲んだんだそう、ビールに合うなって思いましたよ。
ありがとうございます。激辛でしたもんね。
そうなんです、あの激辛頼んだんですが、個人的にはまだいけると思って、ちょっとあのスパイスが、はい、テーブルに置いてあったのでちょっと足したりしました
すごい
でもやっぱり一番嬉しかったのはグルテンフリーっていうところで、なかなかありそうで少ないじゃないですか。
そうですね、グルテンフリーと腸活をあのメインに頑張ってやってます。
そう、あの腸活トッピングっていうのもあって、ひじきと切り干し大根のローフードですとか、あの八丁味噌スパイスの森、これ八丁味噌のスパイスの森ってどんな感じ？
あの八丁味噌を、名古屋からあの仕入れてまして、それにあのキノコ、こんにゃく、タケノコを、八丁味噌でこうあえてお出ししてます。
うん、本当にね、腸活というだけあってヘルシーで、そして食べ応えがあるところが本当魅力なんですけれども、ぜひラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、上町で体に優しいカレー屋をやっています。特別な日じゃなくてもちょっと疲れた日でも、今日はアニカレーに行こうかなと思ってもらえたら嬉しいです。ぜひお気軽にお越しください。
は
い、
では最後にぜひ お二人のお一人のみんなの夢教えてください
夢ですか。大きな夢というより、まあ、10年後もこの町で同じようにカレーを作り続けていて、子どもの頃に来てくれたお客さんが大人になってまた来てくれたり、町の記憶の一部になるようなお店であればいいなと思ってます。
という今日は上町にありますリズム&スパイスアニカレーをご紹介しました。お話はダケンさんとノリさんのお二人に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
娘さんのお名前、そして店名にもカレーにも優しさや思いがありますね。食べてみたいです。ぜひ伺わせてくださいね。ダケンさん、ノリさん、ありがとうございます。ちょっとり道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢なら、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
いつか君と見るはずの話の続き
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。